教の聖書の箇所は十字架のその前の夜に起きた出来事です。これからいろんな出来事が始まっていくんですけども、その前にイエス様がゲツセマネという、まあ、そのお祈りをされるという場面です。十字架というと教会で最も大切にしている出来事です。かつてアメリカでアポロ11号が月面着陸した時、ニクソン大統領が有史以来最大の出来事と発表したら、アメリカ中のクリスチャンから有史以来の最大の出来事はクリスマスとイースターですと抗議が起こって、ニクソン大統領は撤回したと。それぐらい大事にしている。イースターっていうのは十字架も含めてのことです。十字架と復活、これは最も大事なことだ。人類が月に着陸することよりも大きなことだ。まあ、あともう一つは、これは有史以来のということで、歴史上の事実だということなんです。アポロに月着陸する前、当事者や関係者や多くの人はどんな思いだったんだろうか。私生まれてからどうやら2ヶ月後のことらしいので、全然私は知らんのですけど、つい最近串本町でロケットが発射されたんですけど、残念ながら失敗した。どんな思いだったんだろうなと、前の日どうだったんだろうな、あるいは、まあ、遠足の前の日眠れないとか、そういう大事な日の前の日、その夜、イエス様は一体どうだったんだろう。いろんな方があると思うんです。大切な時の前の日の夜、もう次の日は大切な日だからときっちりと準備して寝る、準備また整えるっていうこともあるでしょうけど、まあ、また多くの人は落ち着かないでおろおろして眠れないで、準備もしなければならないけど、なんかどうしてかって準備がなかなかできない、なんか違うことをする、大掃除の日の時に思わず古い新聞見つけてずっと読むみたいな。イエス様は十字架の前に祈られた、まあ、2つのことが少なくとも言えると思うんです。それだけお祈りというのはとても大切なことだと。もう十字架というその大事なことの前に何をなすべきか。イエス様は祈られた後はどんな尋問にかけられても口答え一つしなかった、何もされなかったと言えるかもしれません。もうお祈りをしたからもうあとは委ねますという、それほどにお祈りは大切で、そしてこのことによってイエス様はもうあとは十字架に向かうだけとなったということと、もう一つは私たちと実は同じだったかもしれない。おろおろしてどうしていいかわからなくて、そうして祈られたと。私たちと同じ、
もう神様どうしていいかわかりません、もうただ祈るしかありません。
イエス様もそういうところも終わりになったと。ゲサマネに到着したイエス様は、37節で、そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみ、もだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。十字架を前にし、まあ、祈るということは、それはまあ十字架を前にしてしたからというのではなく、いつもイエス様は夜明け前に祈られるということをしょっちゅうなされていました、まあ、ですから十字架を前にしてもやはり祈ろう。ところがこの時には そこに行った時に悲しみもだえ始められる。しかも悲しみもだえ始められるだけでなくて、それを隠そうとしない、いや隠すことができない。ペテロたちに、私は悲しみのあまり死ぬほどですと、だから一緒に祈ってほしい、願われたほどでした。この悲しみもだえ始められる、この悲しみと、でまたイエス様ご自身が悲しみのあまり死ぬほどですと書かれている、この悲しみという、この訳されているギリシャ語が実は詩編の42編、あの詩編の42編というと、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます、あの谷川 の, あのこっちの方が分かるかもしれませんが、その元となった詩編のその42編の5節には、我が魂よなぜお前はうなだれるのか、うなだれているのか、実はこのうなだれているのかという、これヘブル語ですが、これギリシャ語訳にすると同じ悲しみとも訳せるギリシャ語になるわけです。悲しみがあまり死ぬほどですというのは、実はうなだれている、死ぬほどにうなだれているんです。ところで詩編の42編5節は、我が魂よなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望む、私はなおも神を褒めたたえ、御顔の救いを、本当にその時のイエス様の状況であったろうなと思います。ただこの詩編のなぜお前はうなだれているのか、うなだれてちゃダメじゃないかっていう、そういう意味ではないんです。そこは間違えてはいけない。でも私たちはしばしば思い忘れてはいけないと聖書に書いてある、ほらくよくよしてはいけないと、あのそうした思いに蓋をして、神様そうでないように力を与えてくださいと、まあ、確かにそれはそうなのかもしれませんが、そうしたうなだれ、悲しみ、死ぬほどの思いになっている、それを振り払う、そうであってはならないんですと、まるで蓋をするかのような、そういうお祈りをしてしまうことがある。本当はそうであってはならないんです。本当はその方がそうであってはならない。そうやって蓋をする。でその時はその蓋の上に神様の恵みが乗っかって、力を与えられたってなりますけど、蓋してるだけなんですね。残ってしまってるんですね、そのうなだれと思いって、また出てきてしまう。なぜうなだれるのかと蓋をして、また恵みいただいて、蓋が開いてしまって、これ繰り返しになってしまうんですね。そして繰り返していくうちに、だんだんうなだれる思いがなくなっていけばいいんですが、残念ながら、蓋をしている、熟成されてしまうことがあるんですね。こっちのうなだれる思いの方が、しかも熟成されてしまうから、自分でも なんでこんなになってしまったんだ、もうでもうなだれてしまうっていう、イエス様この詩編の我が魂なぜお前はうなだれているのか、あるいはイエス様ご自身が悲しみなので死ぬほどです、自分の弱さを打ち消すのではない、このなぜうなだれているのか、まるで自分自身をカウンセリングするように問いかけているんですね。なぜうなだれているのか、本当なぜなんだろう、主よなぜ私はこんなに弱いものなんでしょう、そこを取り扱っていたのか。その思いを神様に打ち明けて、ここにその上にとか、その蓋をしてではなく、そのこと自身、弱さのうちに神様を待ち望み、そのことを取り扱い、救いを与えてくださるお方を本当